あなた方の人生の歩みの中で、戦いは許されてきます。戦いは避けられません。世にあっては確かにあなた方には困難があります。しかし勇敢でありなさい。私はすでに世に勝ったと主張されます。その私の勝利をあなた方は見ていくために、あなた方は個人個人として信仰を働かせるのとともに、見かねなる教会とともに信仰を働かせなさい。あなた方は教会とともに住むとき、教会を通して働かされる信仰を通して、あなたは非常に豊かな勝利を見ていくでしょう。あなたはどんなに噂を覚え、あなた自身が不信仰になったとしても、私はこの身体を通しての信仰を通して、あなたに豊かな勝利と、恵みと、祝福を与えていこう。あなたはしっかりと教会につながり、そして教会を通して流れてくる、祝福を、恵みを、命を受けていきなさいと、主は仰せます。
この何度でも何度でも原点に立ち返り、この主との一対一の交わりの時を十二分に取っていきなさいと主は言われます。そこで私はあなたを慰め、あなたの心の最も深いところの願いに応えると主は言われます。
私の計画は御子なる教会を通して開かれていきます。それはあなた方は神様から与えられた言葉をしっかりと握るとともに、その御言葉の成就を教会の動きとともに見ていきなさいと主は仰せます。私はあなたがこの今の段階で満足することがないようにと願っていると主を仰せます。私の持っている計画は、これから終わりの時代、非常に世は厳しくなりますが、その中にあって、あなたを世の光として力強く輝かせ、豊かに用いていこうと主は仰せます。むしろこれからあなたは、今までなかったほど神の祝福と恵みの技を見ていくようになることを覚えなさい。あなたの人生に伝えてきた全ての悲しみは、喜びに変わります。あなたの人生に許されてきた全ての呪いと思われる事柄は祝福の場所と変わります。私はその恵みを十字架の力を通して、復活の力を通して表していこう。あなたはそれを信じなさい。そしてしっかりと身からの教会と共に進みなさい。その時あなたは、その神の言葉の真実、神の力ある技、神の愛の技を見ていくようになると主は仰せます。
空高く舞い上がる花の香りのように、今私のこの歌が天に届きますよ。
体に対する攻撃が許されたりする事柄が いろんなところで起こらされていきます。そしてあなた方は否定的になってはなりません。その一つ一つの事柄を丁寧に感謝し、そしてためらわず恐れずに癒しのために祈りなさい。私はこの癒しの祈りを通してあなた方一人一人の体に触れ、豊かな癒しの力を、癒しの技を表していこうと主は仰られます。
その事柄を通して思う以上にこの時代がこの霊的な時代であることをあなた方に教えていくと主は言われます。この見えない霊の世界をあなた方に開いていくと主は言われます。そしてこれからの時代におけるこの圧倒的な勝利者としてあなた方を整えると主は言われます。
確かに敵である悪魔がいることを覚えなさい。しかし恐れることはありません。私はすでに悪魔を打ち砕いたと主は抑えます。しかしその勝利を見ていくためにあなた方の信仰を用い、そして御川の教会の守りを受けなさいと主は教えます。私は教会を通して霊的な守りと祝福を与え、あなた方の信仰を通して勝利を表していこうと主は教えます。特にこの体に対する攻撃というのが強く許されていますが、その一つ一つを丁寧に感謝し、そして大胆に癒を求め、解放を求めなさい。私は体だけではなく心の病にも触れ、完全な癒と回復を与えていこう。また体や心の病が原因で家庭やまた人生におけるいろいろなマイナスを見ることから混乱や分裂ということから許された者たちに、私はその癒しと和解、回復を与えていくと主は教えます。信じなさい。私は不可能のない神。そしてしっかりと身からの教会につながりなさい。教会を通してその祝福を惜しみなく豊かにあなたに注いでいこう。そしてあなたの家族の中にあなたの愛する者たちのうちに豊かな巣にその恵みを流していこうと主は仰られます。
見よ、私はすべてを新しくする。もはや死もなく悲しみ叫びもない。新しい天と新しい地とがこの地に訪れる。彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださり、ことは成就した、ことは成就した。見よ、私はすべてを新しくする。もはや死もなく苦しみ叫びもない。新しい霊と新しい命この地に満ち溢れる。新しい命この地に満ち溢れる。彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださり、ことは成就した、ことは成就した、こ ことは成就した。
愛する天のお父様、主イエスキリストの皆をおめでとうございます。今この場所に聖霊様が深く豊かにご臨在してくださっていることを、そしてご自由に働かれていることをありがとうございます。イサヤの賛美に住まわれる主が今ここに住んでくださって、私たち一人一人の体と心と霊に触れ、50年あなたは宮戸なしとなることをありがとうございます。イサヤ様、一つ一つの特別賛美を心からありがとうございます。また証を心から感謝いたします。予言の言葉をありがとうございます。そして今日あなたが導いてくださった一人一人を、あなたが送ってくださった一人一人を心からありがとうございます。また今この朝の礼拝に勤めないでいる一人一人をありがとうございます。そしてあなたはすでに勃開しておられる、あなたの溢れる数十万というあなたの民を心からありがとうございます。天皇様、さらに私たちは御言葉に行こうとしております。聖霊様が御言葉を通してご自由に語り、御言葉を通してあなたは一人一人に触れ、御宿をなさってください。信仰について学んでまいりましたけれども、どうぞそれらの事柄を私たちの内側に受肉させ、今年あなたが用意されているあふれる勝利を共に見ていくことができるように、今日御言葉をもって私に語り、励まし慰めを与え、希望と信仰を与えてください。主はあなたに期待いたします。感謝します。信じてイエス様のお名前によってお祈りいたします。アメン。神、感謝しましょう。アレルヤ、アレルヤ、お願いします。アレルヤ、どうぞお座りください。感謝します。ありがとうございます。私たちのために十字架にかかり三日目の間、主に期待しながら御言葉に聞いていきたいというふうに思います。イエス様のおめでとうございます。今ですね、お話がありましたように、ヤングの合宿がありました。まあ、キャンプというよりも今回は合宿だったんですけれども、そして、まあ、あの月曜日から水曜日まであったんですね。で、行く前はなんかみんな宿題が溜まってたみたいで、宿題をするというふうにみんな言っておられたんですけれども、実際に合宿が始まりましたらですね、一番最初の時にですね、なんかみんなえらく真面目に来たんですね。男の子もですね、へえとか思ったらですね、30分40分したら後でまた来ると言ってですね、そして夜1日目11時ぐらいに来まして、それでちょっとやった後ですね、それっきりもう男の子は全く来なくなりました。まあ、面白いなと、まあ、それぞれのタイプだろうと思うけどね。女の子はなんか、どの子も一生懸命やっておられましたけれども、なんか、どうも、主の十字架の伝統のような気がいたします。面白いなと思ってました。で、あとですね、それ、一方ですね、賛美に関してはですね、本当にみんな一生懸命練習しておりまして、みんなビギナーですね、ベースをしていた、のぞみくん、ウーアンはですね、クリスマスイブからベースに触ったんだよね、確かね。クリスマスイブから始めたばかりですので、まだ1ヶ月経っておりません。ね、それから、ヨハネくんはギターを始めて4ヶ月ぐらいです。ね、で、まあ、高尾ちゃんはピアノはしてたと思うんですけれども、こうやって一緒になってやり始めたのはつい最近、ちょっとここで遊んでてですね、で、他の子たちと一緒にやり始めて、それからなんか遊んで、夜ね、来てくれると思いますので、ぜひね、楽しみにしてください。やってたんです。それで、ずっと練習しておりまして、なんか非常に、良かったと思います。あと、ドラムをですね、誰かね、叩ける方がいたらいいなと。今は、としやくんが叩いてくださってますけれども、としやくんも若いんですけれども、彼の中に入ると、もう全然上になっちゃうわけですね。で、なかなか良かったなというふうに思います。それで、本当に最後に、証の時にですね、一人一人が証をしたんですけれども、その一人一人の証が、こうなんかこう、派手さもかっこよさもないんですけど、すごくこう真実味があって、なんかすごくなんか嬉しく思いました。で、特にたくみくんがですね、ファイヤーのチームを作りまして、今までなんかこう、細々とやっておられたんですけど、今回は今いませんでしたけど、エルサムがキーボードに入りましてですね、それからベースにウアンが入って、で、それからギターにヨハネが入りまして、それから横にヒカル君が入って、ヨハネ君も歌いますので、サブボーカルまでついてですね、で、でドラムに、トシャが入ったのかな、そうですよね、だからフルバンドでですね、全部男性なんですね。 グリファンドで全部男性のですね、なって、それで、言いましたけど、1、2、3、ファイヤーって、あれが一つのキャッチフレーズになりまして、単なる掛け声ってんじゃなくて、ね、なんかね、精霊の感動が来たんですよね。最初、なんか何やり出すのかなと思ったらですね、なんかみんなでニコニコ笑いながら、1、2、3、ファイヤーってやったんですね。思いませんでした。なんかその、単にこうね、うわー、面白いなとかね、わー、やって頑張ってるなってなんか、精霊の感動がすごい来たんですね。で、最後の時に、たくみくんが、証しをされまして、なんか今までその自分こう、いろいろ苦しいんだけれども、本当に賛美してよかったってこと言われて、で、今日は一緒にファイヤーと言ってくれて、皆さんありがとうございましたとか言ってですね、言われたんですよね。楽感動しましてですね。なんかその、人っていうよりも神様の愛を非常に感じました。で、今回の合宿の中で、本当にいろんなチームが生まれたんですね。今日は賛美してませんでしたけど、エレティサイエってヒカル君とエルサレム君で歌うんですけども、路上ライブに毎週今行っておられるんですけども、それもですね、なんかどうなるのかなと思って聞いてたんですけど、これがすごくうまかったんですね。とか思ってですね。で、ヒカル君の声とエルサレムの声が合うんですね。びっくりしました。とか思ってね。で、毎週路上ライブに今行っていますけれども、なんか神様のなんか見心があるのかなっていうふうに思っています。で、面白いのは、男性がすごく多いんですね。男性が。で、教会は女性が多い傾向が強いので、で、それは素晴らしいことなんですけれども、男性が少ないので、男性をもっと送ってくださいって思ってたんです、ずっとね。ね。わかられますよね。別に女性もなんですけど、女性が多いから。そしたら今回、ほとんど男性が来てですね、女性もたくさん送っていただけるようにならなきゃいけないって。で、祈りっていうのはすごい応えられるんだなーってことを思いましてね、すごく感動いたしました。私が結婚して間もない頃、秋元牧師たちもですね、その頃いた岡丸牧師たちもみんなですね、どういうかみんなハネムーンベビーだったんですね。うちだけすぐ子供生まれなかったんで、それで、妻と一緒に韓国に子供を与える祈りに行ったんですね、真剣にね。そしたら祈りが聞かれすぎて8年生まれちゃったわけですね。いや、祈りってのはね、本当に答えられるんですね。もちろん、待たねばいけない時があります。これ覚えてください。待たねばいけない時がありますね。ね。だから、あるものはすぐ答えられ、あるものに関してはすぐ答えられません。例えば、今回のヤング合宿でも、私すごく嬉しいのはですね、昨日で今日ってことじゃないですよね。長崎教会が始まって20年経って、21年目になって、こういう本当に次の世代たちが、こう、本当に、数は多くなかったけれども、こう、実際に本当に真剣に、誰の強制でもない、自分たちの意思で一生懸命練習して始めてきたわけですね。で、なんか、こう、新しい芽を感じるわけですね。まあ、正直言うと種を感じるわけです。種が植えられたなって。これから根を張り芽を出す。でもその種の中には、植物もそうですけど、その種の中に素晴らしいこれから芽を出していく可能性というかね、養分が隠されてるわけですね。で、それがこれ現れてきたんだなってことは思いました。で、どうぞ皆さんですね、楽しみにしていただきたいと思います。で、どうぞ皆さん、クリスチャンは永遠に若いのです。忘れないでくださいね。だから、どの方もですね、それを話していただきたい。今日の夜はミドルさんみたいな特別賛美がありますけれども、これでミドルもうかうかしてられないと。ではですね、聞きました、課長会も月に1回、ミドルさんみたいな礼拝の後に練習されるそうでですね、なんか、月に1回では足りないんじゃないですかっていうことですね。あくまちが出てきましたので、よろしくお願いしたいと思います。それとですね、お祈りしたいんですけれども、月曜日の日に、小渕牧師が先ほどお話しましたように、車で、バイクに乗っていて仕事から帰るときに、転倒されまして、ちょっと詳しく聞かなかったんですけどね、転倒したのか転んだんですね。で、電柱にぶつかったのか何かだったんです。車ではないんですね。だから自分の事故なんですけども、それで左足のこの膝の下ですねと左手首を骨折されました。はっきりこれはかなりひどい骨折だったみたいで、すぐ手術をしなきゃいけなかったんですけれども、糖尿病があるんですね。糖尿病があるので、すぐ手術ができなかった。そしたら左の足の方にこう水が溜まってきてですね、ちょっと大変だったんですね。それで、まあ、ちょうど合宿中だったんで、まあ私木曜日に、合宿から帰って木曜日に行ったんですけれども、そしたらですね、血糖値が300あった血糖値がですね、東京安定教協会のホームページも出していきましたし、また、九州中でもですね、祈りのタッグを回してみんなで祈ったんですけれども、で、手術をしたいんだけれども、その血糖値が下がらないと手術ができないので、血糖値が下がるようにお祈りくださいって祈り課題だったんです。手術したらちょっと大変なことになってですね、それで、その決定がなせるのは木曜日だったんですね。だから、足で木曜日の会に行ったらですね、300あった血糖値が160に下がったって言ってね。で、やっぱり 小口牧師らしいですね。なんかこう話しながら途中でね、言葉に詰まられましてですね、本当に皆さん祈ってくれて本当に感謝しているって言ってですね、ぐっと涙をこらえながらなんか本当に話しておられました。やっぱ本当にもう一つは痛いんですね。なんか相当すごく痛いみたいで、だけど本当に祈ってもらって、その昨日あたりから痛みがうんと楽になって、まだ痛いんだけども、その前は本当に痛かったんだけど、うんと楽になってきましたってことを言われてまして、で今日の説教のテーマでもありますけど、本当に教会の祈りっていうのは強いんですね。俺はもうヨハネ電子牧師の時もそうでしたし、それからミルカさんの時もそうでしたけども、やっぱり確かに働いてるのを感じます。でそのことをね、本人がすごく言われていて、えらく感動しておられました。ただまだこう足をこうつったままでですね、こうねはめてて、で手はこうやってこうやっぱりつったままなんですね、これね。で動けない。で生まれて初めてなんです、骨折っていうのは彼はですね。で動けない、全くね。で本当に動けないので、ちょっとでおトイレ行く時も看護婦さんにこうおぶってもらって、そして車椅子に乗って車椅子で行って、またこう動く、足と手は出せないから動ってもらって、こうベッドに戻るってことで、ね、でその時痛いんでしょって聞いたら、その時すごく痛いそうですね。だからああそうですかってことで、今だから痛みが取れるように言っております。で今週の木曜日手術になりましたから、本当に最善の手術がなされるってことと、痛みが取れるようにということですね。骨が折れたのでつながるってことが大事なので、骨がつながるように、普通の速度ではなくて、普通の10倍100倍の速度で神様がつないでくださるようにですね、祈っていきたいと思います。ちょっと心を合わせていただけるでしょうか。でもう一つはですね、陽子ちゃんが実は来週の、今日と来週の今週の土曜日ですね、土日、今度の土日、大学受験なのでセンター試験があります。忙しい頃かもしれませんけれどもで、だからセンター試験があります。だからちょうどその時なんですね。だからなんかこう、やはりお父さんとしてね、一緒にいてあげられないのできついでしょうけれども、まあ、その陽子ちゃんのためにも祈ってほしいというふうに思います。お祈りします。天のお父様、小渕牧師が月曜日の日に車バイクで転倒されて、左手首と左の足の膝の下を骨折されました。で今こうベッドの上で、ね、動けない状況です。そしてかなり痛みもあるよ、随分和らいだようです。ありがとうございます。このことを許されたことを感謝いたします。天のお父様、痛みがかなりあったようですけども、だいぶ和らいだようですが、その痛みの根本に触れて完全に痛みを取り除き、父様、どうぞ折れた骨をあなたの手を持って、医者でもあられるあなたがつないでくださって、完全に元通りに、いや元通り以上に回復させてくださいますように心からお願いいたします。そして再び元気にバイクにも乗ることができ、歩くことができ、走るようになり、手もご自由に痛みなく動かせれるようになるように、速やかに支障を与えてください。また今、自分で感謝の訓練だと言っておられましたけれども、どうぞそのベッドの上で神様を呪うことなく、本当に神様に感謝し続けながら、この機会に本当にゆっくりと交わることができるように、痛みで聖書を読んでいても頭に入らないとおっしゃっておりますけれども、どうか痛みを和らいでくださり、取り除いてくださって、本当に深く人と交わることができるように、感謝することができるように、豊かに導いてください。どうぞ、左の足の下と、それから左手首に石を振っててください。豊かに振ってください。今、精の力を添えてください。イエス・キリストの身をあって、小渕牧師の左手首を癒されよ、はい、また左の足の下を、イエス様と試せる。癒されよ、はい、折れた骨をイエス・キリストの身と、父の力によって試せる。元通りにつながる。イエス様って目する。癒されよ、癒されよ、癒されよ。事故をもたらしてきたサタンの力、闇の力、悪しきの力、イエス様って目する。癒されよ。イエス様って目の悪しきの力を、工事牧師の力、出て行け。あらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらすばらまた天のお父様、奥様を強めてくださり、また陽子ちゃんを祝福してください。いよいよセンター試験間近になってきていますけれども、あなたが手を置いてくださって、本当に豊かに見ておいて、そのどうぞ勉強に集中することができ、このことはマイナスとして働かないで、むしろプラスとして神様が働かせてくださって、逆に本当に集中力を高め、試験の時には本当に真剣に手術しながら、イエス様、臨むことができるようにお願いいたします。どうぞこのことを通して、この家族に、ますますますますイエス様祈りを与え、ますます一つにしてくださって、このことを通して逆にむしろこの家族を、小渕さんの家族を祝福してくださり、神様の豊かな恵みを添えてくださいますようにお願いいたします。イエス、聞いてしまって この木曜日の手術の時に主治医に働いてくださり、主治医が驚くほどのイエス様、本当に完全な手術を与えてくださいますように。また願わくば手術までにあなたが完全に癒して回復してくださいますように。奇跡の御業を与えてください。奇跡の御業を表してくださることをお願いいたします。イエス、キリストってコーチ牧師の左手首に命ずる。完全に治れ。左足の膝の下に命ずる。イエス様って命ずる。完全に癒されよ、癒されよ、癒されよ、癒されよ。イエス様、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。神様、感謝します。ありがとうございます。どうぞ皆さんですね、神様に感謝をしたいと思います。感謝します。皆さん、ありがとうございます。皆様、ありがとうございます。ありがとうございます。感謝します。今、聖フランシスコ病院の東病棟の2階に入院されていますので、もし時間のある方はですね、ちょっと顔見せてあげていただければとても喜ばれますので、ご本人に聞いたらもう全然来てくれたら嬉しいということを言ってましたので、ね、ぜひ行ってあげていただきたいと思います。私が今行った時ですね、行ったんですね、小渕さんらしいですね、誰か来られてこうお見舞いの果物かなんか持ってきてたんですね。最後にですね、これを持って帰ってくださいって言われてですね、いやいや、お見舞いに来て物もらうわけにいかないって断ったんですけど、本気で持ってってくださいって言われてですね、ちょっとびっくりしましたけども、本当に、なんて言うんでしょうか、今ね、奥様が諫早におられまして、お仕事があって、木曜日に私行った時はお仕事でずっと5時までお仕事だったんで、お会いできなかった、昼頃行ったんでお会いできなかったんですけども、そういう状況ですので、ぜひですね、近くですので、ちょっと顔を見せてあげて、で、一言祈ってあげていただけたらですね、本当に喜んでくれると思いますので、また主が働かれますので、言ってあげていただければと思います。はい。それとですね、もう一つ嬉しいことがありました。もう一つだけ話して聖書に入ります。もう一つ嬉しいことがあったのは、それは何かというとですね、ラジオでチャペルは先月、去年で終わったんですけれども、今、ゴスペルメッセージに合流になりましたね。そしたら、ゴスペルメッセージがいよいよスタート、本格的にスタートして合流になったので、1月3日、毎週土曜日の午後9時からやってるんですけど、1月3日の放送をですね、長崎市民 FM のトップページに、置いてくださったんですね。そしたらですね、1週間でアクセス数が、1週間じゃないですね、もう1週間も経たないうちに、アクセス数がその置いたらすぐに、あのメールをもらったのは何曜日だっけな、なんかもうすぐですね、載せたすぐにアクセス数が540を超えまして、で、その長崎市民 FM の中で、の番組の中で、その3番目にアクセス数が多い番組だったんですね。で、ゴスペルの方でも結構ね、時々載せてくださってアクセス上がるんですね。50、70ぐらい。それでも、ベスト10に入れるぐらいなんですね。だから、トップでも500台なんです。600いってない。だから、600になったらトップになる。だから、長崎市民FMの中で3番目にアクセス数が多い番組になってますね。死に感謝したいというふうに思います。で、1月3日の放送の時はですね、ちょっといろんなことがありまして、土曜日になって慌てて録音してですね、私たちとしてはちょっと今一つ不本意な、ちょっとうまくいかなかったなっていうのが私たちの正直な気持ちだったんですね。だからその放送がぐってこうアクセスが増えたんですね。で、なんか神様の手を感じます。本当に主の方が何かなさってるなってこと思いますので、で、土曜日の、午後9時になりましたけれども、ぜひ皆さんも聞いていただければと思いますし、これはもう本当にノンクリスチャン向けに放送しようとしていますので、ぜひですね、できたら聞いてお便りくださったり、あるいはいろんな人に紹介していただければというふうに思います。さあ、それでは聖書の方に入っていきたいと思いますが、今日はエペソ書の、一章、有名なところですね。使徒の教会ではよく開かれるところですけれども、エペソ書の使徒のところの22、23節をもう一度読みします。また神は一切のものをキリストの足の下に従わせ、一切のものに立つ頭であるキリストを教会にお与えになりました。教会はキリストの体であり、一切のものを一切のものによって満たす方の道とらえるところです。で、神様は一切のものを、一切のものが全てのものです。もう全てのものをイエス・キリストの足の下に従わせたと。だから、実は全てのものはキリストの足の下に従わせられてるんだと。で、一切のものに立つ、言い換えたわけですね。今度は上に立つ頭であるキリストを教会の与えになりましたと。だから、教会の頭はキリストであるってことをぜひ皆さん覚えてください。だから、私たちの教会の頭はキリストです。で、どこの教会も本来はキリストは頭です。全ての教会ね。でも、本当はキリストは頭なんですけれども、人間の方が、キリストを頭にしないで人を頭にしてしまうことが、あるわけですね。特に牧師がですね、こうすごく 祝福されてくると牧師おかしらのように感じる方がいらっしゃるけど、そうではありません。例えば私はこの教会に仕えている牧師であります。神様に仕え、皆さんに仕える牧師なんですね。で、頭はイエス・キリストご自身なんです。だから目に見えないけれども本当にそうなんだ。これ建前ではありません。本当に頭はキリストなんです。だから皆さんが私に言ってもうまくいかないとかこう分からないときですね、直接キリストのやることをお勧めしますね。私たちはですね、神様が直接働いてくださることがある。例えば私もよくですね、東京にいた頃ですね、何かあったらですね、秋元牧師が忙しいので直接言えないので、ね、まあ、よくお祈りしました、神様、今度こういうふうにしてもらったら助かるんですけどってですね、そしたら祈った通りにね、逆にこうパウロ牧師が言ってくださったりとかね、よく起こるわけですよね。本当に起こるんですよ。で、本当にイエス・キリストは頭であるってことをね、皆さんどうぞね、覚えておいてほしいというふうに思います、ね。そして、このイエス・キリストが全てのことを、この足の下に従わしているということですね。で、教会は、そのイエス、頭であるイエス・キリストの体だと私たちは。一切のもの、一切のものによって満たす方の満ち取れる方ころです。一切のもの、一切のものによって満たす方ってのはキリストのことです。この方が全てを満たしてくださる。実際的な必要も、霊的な必要も、心の必要も体の必要も霊的な必要も全ての必要をキリストは満たしてくださるんですけど、その方が満ちているところで、満ちるっていうのはですね、いつも言いますが、このコップに水が今入ってますね。これは今8分目から9分目になるんでしょうかね、入ってますよね。あれ満ちてると言わない。もうこれが溢れていると満ちてるってことになる。そうですよね。満ちてるってのはもう一滴入れたらもうこぼれちゃうっていうか、もう実際にもうこぼれてるっていうか、それが満ちてる状況です。ということは、教会にはキリストは満ちているってことは、キリストがここに溢れてるわけですね。だから皆さん、ここにキリストが溢れているんです。アメンって言ってほしいですね。そうかなとかですね、どこにとかって言わないでください。これ信仰を通して出したわけです。だって聖書の言葉だからね、そう感じても感じなくても溢れているんです。だから私たちが本当にそれを信仰を通して見ていくときに、実際にその溢れておられる死に触れられるわけですね。で、なぜ教会に来るといいのかっていうと、キリストが満ちてるからです。だからね、よくパウロ牧師半分冗談半分本気でありますよ ね、寝るなら教会とか言ってね。これは本当に、でこの時間家で寝てるとします、ね、で教会に来て寝てるとします。分かりやすいから寝るって言うんですよ。ね、どっちが祝福されるか。教会に来て寝てる人はキリストの満ち満ちてるところですから祝福される。家にはキリストはいないのかって、もちろんおられますね。でも御言葉ではっきりキリストが満ち満ちているっていうから、教会における臨在っていうのはちょっと意味が違うんですから、はっきりはっきり覚えてください。いやね、教会に来るか来ないかっていうのはね、小さなことじゃないんです。で、これは例えば牧師がそう言うとね、あ、教会に来てほしいんだな、来いって言ってんだなって思うでしょう。もちろんそうですけど、もちろんそうですよ。私本当に来てほしいと思ってますからね。でもこれ本当にそうなんですね。で、このことをね、あまり言わないとですね、教会に来ても来なくてもいいよって思う人がいるんですけどね、これ根本的に違います。プロテスタントはプロテストしたんですね。で、その結果ですね、聖書のみ、信仰のみ、恵みのみって全くその通りなんです、救いに関しては。でも新約時代ははっきり教会を通して神は祝福されるし技をなされるんです。というのは、大宣教命令をもらった時、弟子たちは、アルベルさんという画面に思ったんですね。で、疑った人もいたけど、疑った人も含めて大宣教命令はグループに与えられたんです。12人の弟子たちに、あの時まだ11人か、11人の弟子たちに。面白いですね。一人じゃないんです、グループに与えた使命は。で、その次、教会がスタートしたペンテコステの時、聖霊様が飲んだ時ね、使徒行伝2章を見るとみんな集まってたんです、一つところに。そしたらそこに聖霊が臨んできたんです。で、みんな聖霊を受けたって書いてあるんです。で、みんな集まってたんだから、すごい信仰に満ちた人もいれば、なんかただ怖かっただけの人もいたかもしれませんね。でも集まって人したみんなに例外なく全ての人に聖霊が満たされて、で、弟子たちは立ち上がって、それまで怯えていた弟子たちがいきなり大胆に人を恐れずに福音を語り出したんだ。聖霊の満たしを受けたから、全く違いだったんですね。でもそれはですか、個人に与えられたんじゃない。旧約は個人です。祭司とか預言者とか王とか、ある時特別な人たちにこう注がれてるんです、旧約は。でも新約はいつも教会なんです。例えばローマ人への手紙っていうのは、これはローマ人って書いてあるけど、ローマにある教会の手紙なんですね。コリント人へも、コリントにある教会の手紙なんです。 それを彼らは回したわけですね。まあ、テモテってのは牧会書簡で、パウロがテモテに牧師としてのダテマトに送った手紙ですけれども、ほとんどの書簡はですね、教会に当てられてる。だから教会へのメッセージなの。もちろんそれは私たち個人にも語られるんですよ。でも、新約はね、面白いけど、教会単位なんですよ。で、これをね、しっかり捉えていかなきゃいけないんです。で、これを捉えてくると、私たちは恵みの受け方がある。で、信仰を用いるって言った時に、一番簡単な方法がある。何か、教会につながっていれば、私たちは一番簡単で、でも一番祝福を受けれる信仰を用いていることになる。でまだ読んでなかったから今日も読みましょう、ね、ここですね、はい、もうずっと、ね、今年、ね、読んでますけど ね信仰を持って読んでくださいね。で今もし問題があったそれに対して意識して読んでください、ね、読みましょう。 1-3 なぜなら神によって生まれたものは皆世に勝つからです。私たちの信仰、これこそ世に打ち勝った勝利です。アメン。で、ね、神によって生まれたものっていうのは十字架を信じた人、復活を信じた私たちは皆全員です。全員世に勝つって書いてあるんですね。だから、まあ、何でも良かったって言うわけですよ。世に勝てる全員って言うから全員ですよ、ね、世に勝つわけですね。今年は死の十字架の今年っていうのは11月からですから、10月には皆さん良かった証がいっぱいあると思いますね。でその後、私の信仰、これこそ世に誓った勝利です。で具体的に勝利を見るためには信仰投資だってことを何度も言いました、ね、で今日は最後だからもう一回復習しますよ。でじゃあ私たちは信じるのは何を信じるんでしょうか。何を信じるんでした。皆さんやっぱり日本人ですね。まだ日本人は言いません分かってても言いません国によってはですね、初めて来た人でもデタラメなことでパンパン言 もう自分を主張しないとやっていけないってそれぞれいろんな国があって面白いですね。神様を信じるんですね。神を信じるんです。神を信じるって具体的には何を信じるんだった。神の言葉を信じるんですね。で神の言葉っていうのは、一つは聖書の言葉で、別に特別語られなくてもいつでも誰にでも適用できる言葉がある。すべてのことに感謝しなさい、ね、すべてのことを果たして神は益としてくださると。だから本当に必ずどんなマイナスも神様は全部益にしてくださる。これは適用できるわけです。すべての人に、神を愛する人々だから、神様を愛しているなら、ね、これは別に語られなくてもそういうことですね。それと同時に特別に今皆さんが抱えている問題とか病気とか困難に対して神が語ってくる言葉がある。これレーマと言いますけど、その言葉を信じるですか。これですね、その言葉を信じるんですね。で言葉を信じるときに、そしたらもう一つ具体的に、じゃあ信仰を働かせる、その信じた信仰を具体的に働かせるって方法でずっと毎週話してきました。1月1日も含めて聞いてみようかなね、言いましたね。何か誰でもいいや、第一礼拝で当てたんですけど、ね、新学生の人に行きましょうかね。第一礼拝出た人に行きましょうかね。ね、信仰を具体的に働かせる、どうしたらいいですかね。どうぞ。いや、今のところで言いましたね。ね、感謝をする、ね、教会にまずつながる、そして感謝をする、それから、悔い改める、祈り求める、そして聞いて従う、告白をする、ね、そして今言われたように、今日も話したように教会にしっかりつながるということ。今日話したいことはね、実はね教会なんですけど、その面だけじゃないんですよ。これが一つ、教会につながるっていう教会の面の一つ、もう一つあるんです。でこっちも一つ今日話したかったんですね。この教会につながるってことは、感謝の説教したときに一緒に言ったんです。覚えてるかな、ね、言ったんですけども、もう一つはね、この教会につながると同時に信仰を働かせるって時に、ね、私たちはねどうしてもね個人で考えやすいんですね。告白する、私が告白をする、感謝をする、私が感謝をするね。それから私が神様の声に聞いて従うって、こういう意識ですよ。これ間違っていません。私たち一人一人が信仰を働かせて、私たち一人一人に関わってくる問題や困難に対して神の勝利を見ていくわけですね。もう一つあるんです。実は信仰を働かせるのは個人とともに教会を働かせる。だから私が教会につながっていれば、その教会が働かせる信仰を通しているだけで恵みを受けちゃうわけです。例えばですね、賛美隊っていう言葉が与えられたのは個人ではありません。教会に与えられたんですね。白馬の時だったと思いますけども、そして賛美隊としての働きを教会を通して始めたわけですね。そしたらですね、賛美隊の働きが開かれてきた。その教会に与えた言葉を信じて応答した人を通して、 これ個人に語りじゃないですよ。教会に与えられたんだ。面白いですね。信じてた人も教会から離れた時にその賛美隊の働きを失いました。もっと前の話しましょうか。初期の頃、私はまだ東京にいた頃ね、言われたんです。あなた方を全世界に使わすって。私は世界宣教、海外宣教の働きを大きく開く、あなた方は世界中に行くって言われたんですよ。で、毎週そのこと言われました。予言を通して言われ、また説教に言われた。で、語られたんです。これ教会に与えたんです。で、何かって、その時集まった人たちは別に海外宣教行きたいと思ってたような人じゃなかった、ね、でも教会に与えられたんです。で、それでみんなそれを聞いて聞いたので、ああ、そうか、じゃあ行くぞって言ってたんですね。で、信じた人は確かに行ったん。ところが、今も残ってる方々は、その海外選挙の働きに関わり続けています。ユミの牧師の奥様はそうですね。ユミの牧師は最初、迫害者だったんですけど、強烈な迫害者だったんですけど、今はなんか、逆に海外選挙するようになりましたよね。あれ、奥様が残ってたんです。もしね、その頃、海外選挙に関わり、ね、将来の夢を語った人が、離れた人は、今その働きを全くしていません。面白いのは、エッサイアに召された人、本人がエッサイアに召しがあるといい、予言でも語られ、教会も認めていた。でも全然開かれなかった時に、この人はエッサイア選挙のある教会に行くとか言ったんですね。で、離れました。で、1年後、死の十字架から2人の人がエッサイアに宣教していくことになりました。あ、宣教師というとまずいな、これ後でカットしといて、イスラエルにね、まあ、行くことになりました、学生として。ね、そしたらですね、そのことを全く知らないその前の日に、1年ぶりにその人が電話してきたんです、友人のところに。ほいでね、今何してるのって、全く全然関係ないことしたんですね。ほいで、実はそれは、その人たち2人がイスラエルに行く前の日だったんです。あ、見事ですね、これはっきり分かりますね。もしその人がいたら、間違いなくその人がイスラエルに来ました。それもみんなそう思ってますよね。教会に与えられたんです。だから、わかります？言葉は教会に来たんで、教会を通して恵みを受ける。ではね、例えば、祈り求めるってあるでしょ。感謝するっていうので、例えばゆりかさんが病気になった時、くも膜下になった、11月1日に倒れました。で、その時に本人たちも感謝したでしょう、もちろん。でも私は教会でみんなで感謝をし、みんなで神様に手術が起こらないように求めた。手術なしで退院できるようにね。で、その時に、今日のこの修法の言葉に、エフェソ書をもう一つ、第一ペテロの、あ、第一コリ、使徒行伝の12章のところの、有名な、ペテロが牢屋に捕まった時に、ペテロのために、教会は彼のために神に熱心に求め続けていたって箇所を書いておきました。これ開いてみて、時間がないので、ちょっと今日開きませんが、ペテロが解放されるように祈ってたわけです、教会は。で、実際さ、ペテロは解放されちゃうんです。それで来るんです。そしたらペテロが来たら、みんなはどう言ったかというと、それはペテロじゃないって。いや、本当にペテロだった。ペテロの天使だと。つまり、本当にペテロが助かるように祈ってたのに、ペテロが来たら、誰もペテロだと思わないということは、真剣に祈りながら、そんなこと起こるくないと思ってたということです。でも、起こっちゃった。なんでかわかりますか？教会が真剣に祈ったから、教会が、その祈ったこと自体が信仰だったんですね。で、雲真っ赤の時にも、ゆりかさんの時にも、本当に全国で、また九州中で、長崎でも祈りました。そういう時に、もしですね、私の知ってる範囲ではね、本当に手術なしで退院できると思った人は、まだ今のところ、100% 損した人はまだ出会っておりません。ということは、みんな手術なしで退院できないって真剣に祈ったんだけども、やっぱり無理やろうなって、手術しないといけないだろうなとは思ってたわけですよ。でも実際、たった2週間ですよ。本当に、これ奇跡ですよ。普通、半身不随になるか、亡くなるか、ね、治ったとしても、もうちょっと障害を持ったりするわけですよね。2週間で退院してね、今、総額してるんですよ。12月にパウロ牧師が来た時、12月頭ですよ。1ヶ月後には総額してた、パウロ牧師の時のね。ほら、で、今日来られる予定です。本人に流しをしてもらいますけど、ね、今、来られる予定ですね。ね、体調悪ければ来ませんけどね、このやりですね。いや、これ見事ですね。これね、教会が祈ったんですよ。もちろん、コスタ牧師も祈られたでしょう。でも、教会が祈ったんです。で、わかりますかね？その時に神が働かれたんですね。ヨハネ牧師がね、ヨハネ・デニス牧師が、膠原病か白血病だと言われました。本当におそらくそうだったんでしょう。ところが、それを私が言ってですね、ぜひ東京にね、お願いして、祈りの方に出してもらったら言ってて、祈りの方に出してもらったら、出したその次の日から、ふって楽になったんですって。不思議だったって。そして実際、シェンス先生さんに行ったら、癒されたわけですね。私これね、本当にそうだと思います。教会ってのはね、面白いですよね。 教会が信仰を表していくとき、その教会につながる人たちにその恵みが流れていくんです。だから皆さんが教会につながってことと同時に、個人が信仰を持ちの同時に教会が信仰を用いていくときに、その教会につながっている人たちは祝福を受けるわけですね。新しいところで川村さんのお父さんがですね、今入院されていますけれども、小岩の方に木曜日だったっけ、金曜日だったっけ、緊急手術になったの。それどうしてかというとね、調子がいいので、ね、で私先週お祈りに行ったんですね、妻と共にね。で教会で皆さんでも祈りましたけれども、そしたらですね、先主治医が驚いた。この年齢になってこんなに早く回復するとは思わなかった。だから、手術をね、金曜かなんかにしようって言ったんですね。でも調子がいいからって言って、1日早まったかなんか、とにかくもういい意味でもうすぐしましょうって、早い方がいいからってなって、その手術もすごくうまくいったんです。でそれまでちょっとその奥様と別の病院になったのでちょっと荒れてたんですけど、祈り始めたらですね、教会で祈り始めたらね、でそれからすごく穏やかになって、それ以来ね、ギャーギャー言わなくなったって。で手術も無事に成功しましたってメールをいただきました。えらくね、今日は、ね、川村さん来ていませんけど、これね、はっきり教会の恵みですね。もちろん川村さんも感謝して祈られたと思います。でもいいですか、でも教会の仕事なんです。で皆さんね、教会が信仰を用いて神様にね対応していくときにね、それはその教会につながる人たちに及んでいくってことを覚えてください。例えば、さっき言いました海外宣教の働きでも賛美隊の働きでも、その教会がその信仰に対して聞きしたかったでしょ。賛美隊の働きに応答している。それから、そのことに対して祈ってますよね。海外宣教でもそうですね。そしたらどうなるかというとね、この教会に来れば、例えばアフリカに行きたいっていう人はね、すぐ道があります。南米に行きたいって、南米でも行けます ね。それからヨーロッパやアメリカはちょっとお金が高いので、その経済の問題がありますけど、ね、そのことをクリアしたら行けるわけです、ね、道はいっぱいあるわけですね。アジアももちろんですね。面白いですね。あとボランティアでね行きたい人たちっていうのは、例えば個人の係の働き山ほどいるんですよ。一般にも教会にも、でもなかなかルートがないんです。で準備が大変なんです。でも篠塚の場合はですね、神様の確認さえ取れれば、なぜ神の確認を取るかって、それがないと本当に危険だから、甘くないからですね。でそれを取れれば、これ本当に開かれてるの。これなかったら教会が聞きしたかった、教会の信仰の音を取ったので、その実が出てるわけですね。で皆さんね、自分が教会につながるってことと同時に、教会がそれをすることによって受ける恵みがあるってことを覚えてください。で今日ね、信仰を用いるということの最後のところでね、お話したいことは、その働きの土台は教会にあるんだって、祝福の土台は教会にあるんだってことを知っててほしいんですね。でもちろん皆さん個人個人が今言ったね、感謝する、悔い改める、大胆に祈り求める、それから告白する、そして聞いて従う、教会にしっかりつながるって、一つ一つのが大事ですけれども、それが個人とともに教会としてそれをしていくときに祝福を得るってことをね、どうぞ覚えててほしいというふうに思います。お祈りします。天の様、身からの教会のことについてずっと話してまいりました。本当にありがとうございます。あなたがこの教会を通しての恵みをたくさんいろんなところで見てきましたけれども、今日集っている一人一人に実際にその恵みをこの週豊かに表してくださり、またお一人お一人の人生の中に具体的にそれを表していってくださることをありがとうございます。私様、私たちがしっかりと身からの教会につながって神様の恵みを受け続けていくことができるように導いてください。癒しのために、または解放のためにも祈りたいと思いますので、問題があったり、また、病気があったりする方はそこに手を置いてください。痛みがある方はですね、あと自分はいいんだけど家族や友人で問題があるという方は、その方のことを思い浮かべながら祈りたいと思いますが、短く悔い改めをしたいと思います。聖書は全ての人は罪だと言っていますし、罪があるときにごく一部ですけれども病気や問題が起こることがありますので、今からそのために祈りしたいと思いますので、短く悔い改めをしましょう。そう言われました。何をしてほしいのですか。今具体的に、そして、素直に大胆に神様に求めてください。そのあなたの求めと願いに主が答えてくださいます。天皇父様、ありがとうございます。一人一人に触れ、あなたは豊かに働いてくださり、あなたの問題に対する勝利と解決を豊かに表してください。イエス・キリストの名によって癒やされよ。聖霊様、一人一人のその問題に働き、病に触れてくださり、豊かに導いてください。イエスキリストになって、イエスキリストになって、一人一人に触れてください。問題に触れ、病に触れ、死を豊かに与えてください。イエスキリストになって、イエスキリストになって、癒されよ、癒されよ。 イエス様ありがとうございます。何かですね、頭の中走ってるのか、偏頭痛のような、なんか偏頭痛の形がなんかアルプとか痛みだから、天の様そこに触れてください。イエスキリストによって、イエスキリストによって、痛みを消えてなくなる。手首に触れてください。手首に触れてください。イエス様っていらっしゃれよ。風を取り除いてください。鼻に触れ、喉に触れてください。イエス様っての風を乗れ。職場の人間関係、職場っていうか、まあ、あなたが今置かれているところでの人間関係で、まあ、今まではうまくこう交わしてきたってやってきたんだけど、ちょっともう交わしきれなくなっている人がいます。で、このことに関して徹底して感謝しなさい。そしてこのことに関してあなたは感謝していくと同時に具体的に祈りなさい。その時にあなたはなんかこう確かに神の手を動き始めるのを見ていくとおっしゃいます。神様、豊かに働いてください、触れてください、感謝する力を与え、神の手を伸ばしてくださいますようにいたします。お子さんのことでちょっと心を痛めている方がいらっしゃいます。何人かいらっしゃいますけど、その方は私の言葉を求めなさい。そして私の言葉を受けたならばそこに固く立ちなさい。その言葉を告白し、あなたはその言葉を丁寧に感謝していきなさい。その時あなたはその言葉の実を見ていくであろうと主はおっしゃいます。時が満ちる時、あなたは言葉の成就を言います。もうしばらくの忍耐が必要です。あなたはその間徹底して感謝をしておきなさい。私はこの感謝の中でどう祈るべきかを教えていこうと称せます。ありがとうございます。感謝します。お一人一人の体に触れ、心に触れ、霊に触れ、こう不眠の霊、また躁うつ病、イエス様って癒やされよ。だから、この生活習慣病というか、こう昼夜が逆転している人が何人か、この家族の中にいますけれども、この昼夜逆転している人の生活を元のリズムに変えれるようにあなたが手を入れてください。その人の生活に手を入れてください。昼夜逆転している生活に手を入れてください。手を入れてください。そして本当にきちっと朝起き、夜眠れる生活にあなたが手を、あなたの歩みを持って変えてくださいませようにいたします。イエス様にあって、イエス様にあって、イエス様にあっ て聖の力を解きます。イエス様ありがとうございます。感謝します。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。どうぞお出しください。ハレルヤを賛美します。主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊様の親しき交わりが私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも豊かに限りなくありますように。アーメン。どうぞお座りください。感謝します。それではお知らせをよろしくお願いします。
それではお知らせをいたします。週報をお持ちの方は中ほどにあります。